Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2024年3月30日放送。ゲストはアーティストの辰巳奈央さん。Google ストリートビューを使って海外の風景を描いている辰巳さんが、地図上で訪れたお気に入りの場所とは、また実際に訪れたハワイの旅についても伺いました。
この Google のストリートビューを見て、
はい、
でそこからこう、まあ、風景を絵にしていくと、
うん、そうですね。
これどういうふうなきっかけでそういう手法を見つけられたんですか？
海外の風景を描きたいって思った時に、うん、自分で実際にその場所に行くか、うん、それとも人が撮った写真とかを見て資料として描くかっていうのの2択ぐらいになってきちゃうのかなと思っていて、
はい、そうね、まあ一番初めに思いつくのはその2つのだ
からね。そうですよね、うん、でそうした時になんかこう自分で見た風景をそのまま描ける方法はないものかなと思って、
うん、
なんていうかその
行かずして、
そうですね、行かずして、しかもその人の意図の入ってない写真というか、うんうん、
はいはい、
写真って人の意図が入ってしまってるものなので、
そうだね、
そういうものでないものでモチーフにできるものはないものかなと思った時に、うんうん、ストリートビューっていうものがあるっていうふうに思いついて
ね、これさ、
はい、
ぶっちゃけ世界中でやってる人っているのかな？
あ、でもいるみたいですけどね。ただその、
まあそうだね、
シリーズとしてやってるっていうふうに公言してることはそこまでは多くないのかなっていうのはありますね、う
ん、やっぱりこうじゃあ自分で、うん、ストリートビューしょっちゅう見てるわけでしょ？
そうですね、はい、
世界中見られるもんね。
世界中、ほぼ世界中ですね。まあ入ってない国とかも結構あるんですけど。
なるほど。
まあほぼいろんなところに行けますね。
だってビュービュービューって、まあ、僕もまあ見ることあるけど、
はい、
でだんだんだんだん近づくっていうか拡大していくというか、
うん、
うわーって寄っていって、
はい、
でそれでぐーっとちょっと西に行ってみるか北の方行ってみるかなんてことでしょ？
はい、そうですね。
で、あれ面白いななんてことになるわけだ。
そうですね。こうオンマウスにするとそこの景色が、うん、写真でまず出てくるんですよ。どんな、はあはあ、あの雰囲気の場所なのかっていうのをオンマウスにして確かめて、
はあ、はい、
でなんとなく良さそうだなと思ったらビュッと入っていって、うん、でまあ、周りを見渡していろんなところをこう路地裏とかいろんなところにこう潜っていくっていう。
面白
いそういうの私ロケハンっていうふうに呼んでます。
ロケハンだロケハンだ
ロケハン
でもロケハンしてでもさ、そういう普通あれみんな何のために使ってるんだろう。あのお店行くとき初めに、まあ、中でググってこのお店行こうって決めて近くまで来て、うん、あ実際あこうかここだここだみたいなって多いよねきっとね。
そうですね。あとはなんか昔の実家の昔の写真とかを探したりとか、ね、あのタイムマシンって呼んでるんですけど過去に遡って画像を見ることができるんですよ。
あ、そうなの？
そうなんです。
え、何年くらい前まで戻るの？
アメリカの国内だと2007年ぐらいからありますね。場所によっても違うんですけど日本だったら多分10年前ぐらいからは見れるんじゃないですかね。
へー。え、それでさ、まあ、Google マップってあれどれぐらいで更新してたか、まあ、いろんな場所によって違うだろうけど、
はい、
平均するとどれぐらいずつ変わっていくんですかあれ？
まあ、1年に1回ぐらいじゃないですかね。
すごっ世界中で1年に1回そうやってずっとあれが更新されていくのか。
そうなんです。
うーん、すごい地図だな。
そうですね。
たまに走ってるの見るもんな、あのカメラついたやつ。
そうですね、本当もしあれに映ることができたら自分の姿も含めて自分で
描いちゃうそうか。でそうやっていろいろなところを、まあ、ロケハンして、
はい、
探していくわけだ。
そうですね、まあ、それこそあの私結構影とかが好きなんですけど、建築物にこう光が当たってそこに落ちる影とか、うん、そういうのが好きなのでタイムマシーンでこう遡ってベストな影を探すっていう風にして制作してます、う
ん、面白いな。そもそも、
はい、
絵はどういう風にして描き始めたんですか？
絵は
子供の頃から、
子供の頃から好きではあったんですけど、うん、その絵を職業にするってことは全くイメージしてなくて、で、まあ、最初は建築デザインをやりたいっていうふうに思ってたんですよ、あの小学校ぐらいの頃から。 なんかその、まあ、もともとこう人とコミュニケーションを取ったりとかお話をするっていうことがすごく苦手だったので、うん、何かその自分が表現したりとか人とあんまり関わらなくてもできるようなお仕事とかでクリエイティブなものっていうようなイメージがあって、
はい、
それの一番かっこいい姿が建築家だったんだと思うんですけど、うんうん、まあ、それで目指していって大学でも建築デザインを学んだんですけど、
うん、
まあ、ちょっと建築家私には無理だなっていうふうに思い始めて、
うん、
なんかそのいろんな巨匠たち、
うん、
その世界的に活躍している建築家の姿を見ると、うん、いや自分はここまで行くことは絶対できないだろうなと思って、まあ、早々に諦めてで、まあ、あのそこから10年ぐらい、まあ、じゃあ自分は何が作りたいんだろうっていうのを模索して、
はい、
で絵本を書こうっていうふうに思ったことがあって、
うん、
自分で考えた物語に自分で絵を描くっていうような、うん、で本にするっていうことを考えて、まあ、それで絵本を描いてみたりはしたんですけど、
うん、
絵が描けなくて全然、うん、でそこからじゃあちょっと絵をもう少し描きたいって思ってスクールに通って1年間その絵を習って、
ほう、
でそれでやってるうちに、まあ、どんどん自分が絵を上手くなってくるので、うん、まあ、絵を描くってことを仕事にできたらどんなに幸せだろうっていうふうに考えるようになって、な、まあ、それがきっかけで絵の仕事を目指すようになりました。
Google マップでのロケ班というか、
はい、
行ってみてこう面白いなこれはっていうのはどういうところが気になりました？
具体的な町で言うと、
うん、
アフリカのセネガルにあるトゥーバっていう町があるんですけど、
うん、
そこが本当にアフリカの風景で日本とは全く何もかもが違う場所だなっていうのが面白かったですね。なんかその人の生活とか服装も違えば食べ物も違うし、うん、地面の材質とか植物とか光から何から何まで違う風景、
うんうん、
それがすごく興味深かったです。
明るいんですか？例えばその熱量とか光量というか
光はそんなに強くなくて、
うん、
あの砂っぽい、
あ、なるほど、
全体的に黄色っぽい感じがしました、
うん、なるほど、
うん、
乾燥した感じ。
そうですね、
うん、
でヤギとかが放し飼いになってたりして、
あ、なるほど。
あとはメキシコは大好きですね。街の色彩が豊かで、
うん、
なんか四角い建物が並んでいる風景とかを見るとすごいもう描きたくてうずうずするあとはアメリカのテキサス州のあたりとかやっぱり砂漠っぽいところがやっぱり好きで、
うん、
あのビム・ベンダースの映画にパリ・テキサスっていう映画があるんですけど、
いいなあれな、
はい、そこのに出てくるパリスっていう街があって、うん、でそういうところをどんな場所なのかなってストリートビューで見たりとか、あとはその映画の中で主人公がの話に出てくる例えばバンホーンだったりとかアルパインとかそういう街の名前が出てくるとそういうところにロケ班に行って書く場所ないかなって探しに行ったりしてました
ロケ班に行ってな、
はい、
ロケ班しててさ、よっしゃ、はい、この画角でここ切り取ってこれ描きたいと思ったらそれはどうするんですか？そこでなんかこうその写真に撮っちゃうみたいなことをするんですか？
そうですね、とりあえずはあのスクリーンショットを
撮って、スクリーンショット撮って、
はい、いっぱい溜め込んでおいて、あとはブックマークをしておいたりとか、
はあ、
でもこう昔結構たくさんブックマークとかしとくんですけど、やっぱりこう最近あの過去のやつを見ても、
うん、
あんまりこうピンとこなくて、なんでここスクリーンショット撮って保存してあったんだろうっていうような場所もすごいたくさんあって、
ああ、
その時々でピンとくる景色っていうのが違うからなんだろうな。
そりゃそうだよねそりゃそうだよね、
うん、
でさ、スクリーンショット撮ったやつは画面に映し出したものを見ながらキャンバスに向かうんですか、それともいっぺんプリントアウトとかしちゃうんですか？
その時々でいろんな工法を試してみたんですけど、うん、最近はプリントアウトをして紙を見ながら書くっていうのが一番やりやすいなって思ってます。 あとはでも iPad に表示しておいて、
うん、
それを見たりもしてたんですけど、
うん、
まあ、でも紙がやっぱり一番いいですね。こうできるし、汚れても気にしなくていいし、
うん、紙にプリントアウトに例えばさ、まあ、A3 なら A3 B3 分かんないけどパッとして、はい、でその後いわゆるこうエスキースしていくんだよ。こうなんていうかこう例えば直線全部こう五目に書いて、そいつをで割と正確に落とし込んでいくとかもするんですか？
あ、全然しないですね。もう本当にささっと線で書いて、もうほとんどそれは一回消して それでまあ絵の具でもうバンバンペインティングしていくっていう感じです。
面白いな。ハワイは何度も行かれてるんですか？
そうですね、子供の頃から家族みんなで好きなので、うん、もうたびたびハワイは行っています、
うんうん、初めてのハワイと覚えてらっしゃいます？
確か6歳ぐらいだったと思うんですけど、うん、まあ、ほとんどその時何をしたかっていうことを覚えてないんですが、うん、やっぱりでも子供の頃に行く海外って本当に珍しくて、うん、珍しいものばっかりで、なんかそれこそボールペン1本だったり、その辺で買ったお菓子のパッケージだったりみたいなそれしょうもないものを集めて、なんかすごいワクワクして大事にしてましたね。
キーホルダーとかなんで買うんだろうな。
そうなんですよね。
楽しいよ ね、 でもね。
楽しいんですよね、はい、
どんな風に過ごされるんですか？まあ、子供の時はその自分ご自身として旅をされてる時のハワイっていうのはどういう風に過ごされる、は
い、そうですね、いつもだいたいアラモアナっていう、オアフ島のアラモアナっていうところに泊まるんですけど、うんうん、の安いコンドミニアムに泊まることが多くて、まあ、キッチンがついてるので、うん、そこでまあ近くのスーパーで買ってきた食材で料理して、うん、まあ、食べるっていうような食生活を送ってるんですけど、うん、でまあ本当にゆったりした日々を過ごしますね。まあ、ちっちゃなプールサイドでお昼寝して、うん、アラモアナショッピングセンターに行ってお買い物して、うん、アイスクリーム食べて、うん、そのままビーチへ行って、うん、寝転んで読書をして、うん、暑くなったら海に入って、うん、戻ってきてシャワーを浴びて、うん、でまあ夜はビールを飲みながらトランプをするみたいな、うん、そういう本当にリラックスしたのが一番あの幸せです ね、 いいね。
それをパラダイスって言うんだよな。
本当そうだと思います。何もしないっていうのが。
そうだよね。一番最近行かれたのいつですか？
最近はコロナ前なので2014年とかからもうずっと行ってないですね。
あ、そうですか。
本当帰りたいです。
あ、帰りたい、
帰りたい。
ハワイに帰りたい。
ハワイに帰りたいですね。
うん、まあ、日本人にとってでもね、オアフ島ってだからやっぱりものすごく過ごしやすいもの、ね、何から何までストレスがないものね。
本当そうですね。ハワイを嫌いっていう人あんまりいないですよね、
うん、いやハワイは、いやもうハワイはって言ってる人は、うん、だから他のとこも行ってみたいっていうことがあるんだし、全然そのもっと違和感みたいなもの、そういうのを探してる人は、何ハワイって言うけど。
そうですね、
うん、でもそれは違うんだよね。、うん、あれはあれしかない感じがあるよね。
そうですね、うん、でそういう人でもこう他の国を回って最終的にやっぱりハワイに戻ってくるっていう。
そうそう、もうここでいいよっていうやつでしょ。
そうですね、うん、そう聞きますよね。
本当そうだよな。思い出の風景いくつかあったら何か教えてください。
私あのホノルル美術館の別館でスポルディングハウスっていうのが、うん、あのそういう美術館があるんですけど、あの丘の上にある邸宅風の美術館で、綺麗な芝生のお庭があって、そこに彫刻作品がいくつか設置されていたりとか、そうすごく美しいところなんですけど、うん、そこに前に訪れた時になんかプールの水を抜いたプールの底にアーティストがペインティングをしてて、
うん、
で周りに誰もいなくて、うん、なんかその風景がすごく心に残ってますね。
ちょうど描いてる時ってこと？
描いてる時でした。
ほう、
うん、あれは何だったのか、特にスタッフの人が世話してるわけでもなく、うん、本当に気持ちよさそうにそこに絵を描いているっていう景色があって、うん、なんか良かったですね。
このホノルル美術館っていうのは僕行ったことないけど、
そこは、まあ、すごく大きな美術館で、はい、地域ごとに分かれた展示室があるんですよ。アジアとかヨーロッパ、なるほど、ポリネシアみたいな、
はい、
でそういうところですごいたくさんの美術品が見られて、うん、あとお庭、中庭、あの、うん、建物と建物の間にある中庭がいくつかあるんですけど、うん、そこもすごく美しくて、なんかレストランとかショップもなんか隅々までセンスが良くてすごくいい場所です。
素敵だな、
はい、
このスポルディングハウスというのは今はもうやってないのか？
閉館してしまったみたいですね。すごく残念です。
そうですか、
はい、
ただホノルル美術館はやってる。
ホノルル美術館はやってます。
だけど、はい、その隣にあった別館が、今はもうなくなっちゃってるということですね。
そうですね、うん、ちょっと離れてはいるんですけど、そこから。
そうですか、
はい、
ビーチだったらどこをお勧めしてくれますか？
ですね、カイルア地区にあるラニカイビーチっていうところがとてもいいです。
僕もあそこが一番だと思います。
あ、本当ですか、はい、やっぱりそうですよね。
間違いないですね。間違いない、
間違いないですよね。
やっぱりローカルの人もいっぱいいるし。
そうですね、
まあ、逆に何もないっちゃ何もないんだけど、 まあ、ワイキキ行くんならちょっと足伸ばしてあっち行った方が1日ちょっとお得だよね。
そうですよね、うん、そしてあのなんか高級住宅が並んでるところの間にこう細い道が、
そう
そうそう、そのこう遠くに見えるビーチがすごくそそりますね、はい、あの景色は。
そこはいいな。
そうなんですよね、うん、
だからもちろんの泊まりはね、うん、あのホノルルのど真ん中に泊まってるって便利なのがいいと思うんだけど、はい、まあ、1日ぐらいはちょっと足を伸ばして、うん、カイルア行ってあの辺のビーチで1日遊ぶのがいいよね、きっとね。
そうですね、本当、うん、気持ちいいですね。
いやな、
で地元の人しか行かないようなコーヒーショップがあったりとかして、うんうんうん、そこで食べたマラサダがもうものすごく美味しかったです。
あードーナツみたいなやつ、
ドーナツみたいなやつ、
うん、
ほっとかれて、店員さんほとんどこっちに来なくてほっとかれて、コーヒー頼んだらそこにあるから勝手に飲みなみたいなそういう雰囲気のコーヒーショップでした。
そしてこれはアラモアナビーチパークってのはどんなんだっけ。
アラモアナショッピングセンターからビーチに直接こう突っ切っていくと目の前にあるビーチですね。
ああそっか、
はい、
綺麗、まあ、ここが便利だよね、逆にね。
そうですね、であんまり観光客でごった返ししてるって感じでもなくて、うん、地元の人に愛されてるのんびりしたビーチっていう感じで、はい、
うん、そうね、
はい、
いやもちろんあのワイキキでわさわさしてるっていうのが好きな人もいらっしゃると思うし、うん、それも体験したら面白いけど、はい、うん、そこだけじゃないからねってことね、オアフのビーチはね。
そうですね、う
ん、いろんなところにね素敵なビーチあるから皆さんも探してみてください。これは何をなさりに。お仕事。
お仕事ですね、これは、うん、あの日本のギャラリーで温度さんっていうギャラリーがあって、そこで日本のアーティストさんを何人か集めて、うん、でみんなでグループ展をしようということで、新中の新中市鉄道芸術村っていうギャラリースペースを借りて、そこで展示をしてきました、う
ん、なるほど。台湾の人たちの反応ってのはいかがでしたか。
すごくあったかい雰囲気でしたね。
ああそう、
日本の知り合いの知り合いみたいな方が見に来てくれて、その台湾の方がご飯ごちそうになったりとか、うん、であとはまあその英語でのコミュニケーションっていうのができる方が多いなっていう印象でした。やっぱり若い人とかが学校で結構高度な教育を受けているみたいで、日本人よりも全然物おじしないで英語を喋ってくれるっていうのがとても印象的でしたね、
うん。台湾もそう、ソウルもそうだし、なんかやっぱり英語力って日本人はかなりちょっと遅れてるよね。
うん、そういう気がしました。
あの教科書とかテストでやる英語はたくさんあるんだけど、うん、コミュニケーションとして使える、こう喋るための英語がないんだよね、日本の。
そうですね、
そこが欠落してるんだよね。
そうなんですよ、なんでなんでしょうか喋ることができないんですよね。
そうだから文法云々を厳しく教えられすぎてんじゃないの、うん、
それはあるかもしれないです。
ああ、
うん、
だから言うわずかなんかというどっちだっけとか思ってる間に喋るタイミングを逃すんだよ、
う
ん。
そうなんですよね頭の中で教科書が出てきちゃうみたいな
そこで考えてると、なんだっけどっちなんて、テイクなんだっけ、ゲットなんだっけ、わーっとって言ったら、もうそんなこと関係ないんだけどっていう。
そうなんですよね、どうしても気になっちゃうっていうのありますよね。
あそこの一瞬の、まあ、日本人の真面目さだろうな。
そうかもしれないですね、
うんうん、会話でそんなこと考えてるかジャッジしてる暇ないからね。
本当、うん、伝わればいいって思うんですけどね
そうそうそう、そういうことだよな、うん。ちなみに、まあ、いろんなとこ行かれて、その旅先でよくこう行かれる場所、はい、こういうとこだけはいつも見ちゃうんだよねってのは、どんなことされます、行かれます。
やっぱり美術館は必ず行っちゃいますね、うん、あとは遺跡とか古い建物とかも好きで、うん、やっぱりそういう美術品とか遺跡とかを見てると、うん、なんかこう、ここに確かに過去ってものがあったんだなっていうのが実感できて。そうなんですね、今自分が制作している作品でも、描いてる風景にその場所にあった過去の全ての偶然みたいな、そういうものを込めて表現したいなと思ってるので、うん、なんかそういうのって旅先で感じたそういう人々の痕跡みたいなものが元になっているのかなって思ったりします。
そうだね、要するにだからそういう作品に落とし込む時のパワーみたいなことだよね、きっとね。
そうですね、やっぱりその、うん、ありますね、その旅先でしか感じられないことっていうのはあるかなと思います、う
ん。ちなみにだよ、
はい、
絵を描くか描かないかは別として、旅行してる時に風景を自分の写真で切り取ることはあるんですか、
はい。ですね、 あるんですけど、私絵を描き始めたのが割と最近なんですよ。なんでそっからさ海外に行くことがあんまりなくて、そういった経験をまだしてないっていう感じですね。
あ、そうか。
なので今度海外を旅行したらやっぱり絵を描く人としての見方っていうのをするのかなって思うんですけど、う
ん、普段でもさ国内でもなんか面白いものだとすぐ写真撮ったりはするんですか？あんまり撮らないんですか？
あ、結構しますね、うん、ただ、まあ、日本の風景というのを魅力的に描くことができるかなっていうのが、うん、なんか難しいんですよ日本を描くのって。なんでしょう、短すぎるんですかね。
憧れみたいなものがないからか。
そうなのかな。あとは色彩が私はやっぱり気になるので、その海外のその色彩の方がより心惹かれたりはするんですけど、まあでも最近こうちょっとだんだん絵が上手くなってきたので、うん、またちょっと日本とかも挑戦したいなと思ってます。
で、大都会とか描きたくとか思わない の？
私空が好きなんですよね、うん、なので空は広がっててほしいです、できれば。なんかニューヨークよりはカリフォルニアみたいな、
うん、ニューヨークよりはカリフォルニア、
うん、そういうイメージです。
ハワイ、まあ、行ってみたいのはハワイでしょ、まあ、ここに書いてあるんでハワイに帰りたい帰りたいです帰りたい、
帰りたい、ほぼ実家ですね、
うん、感覚的にね、
はい、
でもハワイ以外に行ってみたいところどっかありますか？
そうですね、カリフォルニアの風景はよく好きで描くので、ロサンゼルスとかサンフランシスコとか行ったことがないので、うん、行ってみたいなという気はするんですけど、うん、まあ、でも行ったことのない場所をバーチャルに旅して描くっていうこともまあ面白いなと思ってるので、逆に行きたくないような気もします。
すごくわかるいや僕ね、手前味噌であれなんだけど、はい、自分でこう作曲したりさ、
はい、
するときにすごい南米の音楽のテイストを入れることがものすごく多いんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
ブラジルの音楽も大好きだし、ポルトガルの音楽もアルゼンチンの音楽とかさ、はい、メキシコとか、うん、まあ、音楽が非常に豊穣な大陸なのでね、
はい、
ところが行ったことないんですよ。
あ、そうなんですか
でみんなにも博士さんはやっぱりさすがにブラジルとか好きなんでしょうって言われるわけで、ブラジルの音楽はまあ聞き込みに聞くも大好きでたくさん聞いてきてるんだけど、
はい、
一度も行ったことがないんですよ。
そうなんですね。
で今ナオ、はい、さんがおっしゃったのと同じで、一度はなんかバイヤーのあのカーニバルみたいなの見てみたいとか、リオ行ってみたいとか、
はい、
あの海岸を見てみたいとかってあるんだけど、いや行かないからいいのかなっていうの
そうなんですよね。
なんかあるんだよね。
なんかあるんですよね
見ちゃったらもう終わりなのかみたいなさ
本当わかりますその感じ、
うん、なんかやっぱり人間のさアートで何かねこうものを制作する時のこう、うん、モチベーションというか意欲というか、
はい、
なんかそそられるものって憧れとか、うん、見たことないからとかっていうの大きいじゃないですか。
そうですね、まあ、想像力をかきたてるっていう。
そうなんですよね、はい、実際それを見てしまって、いやもちろん美しいはずだよ、
うん、
で感動もするはずだけど、そこでなんか得ちゃったら手にしちゃったら、うん、興味がなくなるんじゃないかみたいな。
そうですね、
感覚ってあるよね。
わかります。
すごいなんか変な感覚だけどね。
そうですね、わかりますね、うん、本当見たいけど見たくない、行きたいけど行きたくないみたいな
ね、
うん、ありますね、うん、
だからギリギリまで悩んでから行ってほしいな
そうですね
どうしようかなっていうね、そういうのがいいよねきっとね。
本当ですね、うん、
いや今日本当楽しかったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に一つ、ナオさんにとっての旅ってのは一体何でしょうか？
そうですね、自分の内側を外側に向けてそこを日光浴させるみたいなことですかね
うわーすごい楽しいね。
普段こう光が当たっていないところとか、なんかそのジメッとした部分に光を当てて風通しを良くして本来の自分の姿形に戻るっていうような、 そういうものな気がします。
ほう、びっくりしたありがとうございました。
ありがとうございました。
ANA World Air Current